主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれき第216回です。
216、
はい。あのね、水月さん、
うん、
ケリーさんシティにね、
ケリーさんシティ
に、うん、鳥貴族ができたの。
なんだよそれ。
鳥貴族だよ。
鳥貴ぐらいなんぼでもありますよ。
いや、ケリーさんシティおよびケリーさん都道府県はなかったのよ。
え、嘘、県下にないの？
なかった。
あの県下には一個もない。
なかったの。
え、そうなの？県庁所在地とかにも
ないの。
あ、本当に、
うん、なくって、隣の県に行ったらあるんですけど、ケリーさん県には一軒もなかったんです
よ。なんかあの辺鶏肉好きそうじゃん。あ、そうでもないのか。手羽先だけか。なんとか、となんとか高知とか。
まあ、高知もあるし、だって地鶏なんて各地あるじゃないですか。でできたんですよ。
へえ、うん、よかったね。
で行ったの。
あ、そうなん。
うん、なんかね、2時
間。前行ったじゃん。
それは水月さんと、あの水月タウンの取り木でしょ。
そうそうそう。
ケリーさんシティのは。まだ出来たてほやほやで、
あ、
でケリーさん、ケリーさんの友達のど田舎村にいる子がちょっと遊びに来てくれた時に、
うん、
おめえとこ取り木なんてねえだろって思って連れてってあげたのよ。
どこに住んでんやん。
うんだっつうから、取り木、取り木連れてってあげて、
あ、
1時間半も並んだんだよ。
バカじゃないの。
でもまあ安かったけどね。
いや安いけど並んでいくとこじゃないでしょ、あんなとこ。
田舎の子はほら、ケリーさんみたいなシティーボーイは別にさ、いいやって思うけど。
いいじゃん、他
田舎の
都、魚民とかでいいじゃないですか。
魚
民もないんでしょ、どうせ。
いや、あるけど、魚民、ワタミ、
ワタミも魚民もあるじゃん。魚民ってあるでしょ。
うーん、あれ、 あそこあんまり好きじゃない僕。あのグループ好きじゃない。あれ、ワタミ、白木屋グループもちょっと苦手ない。
あ、そう、
うん、あんまり美味しいと思わない。
みたいなもんでしょ
う。ちょっとね、そう、チェーン店系でね、
あ、
ちょっとケリーさん お気に入りなのは大正グループ、庄屋。
あ、庄屋ね。庄屋はね、実はこっちあんまりないんだよね。
あ、そうなんですか。庄屋ね、でいろんな携帯、なんか海鮮売りにしてるのか、普通の居酒屋バージョン、おる、なんか
なんちゃら庄屋とか、日本海庄
屋とか、そうそう、そんなんとか、宮崎地鶏を食べさす鶏焼き鳥メインの庄屋もあるの。それ鶏屋恵比寿って言うんだけど。
ああ、屋号が違う。
うん、でもこの間あの手紙が来て、この秋の期間限定で、
うん、
生中一杯190円、どれだけ飲んでもっていう、ぜひ来てくださいってやって、
うん、
行きましたよ、
うん、
5杯ぐらいしか飲めなかったんだけど。
ダメじゃん、うん、
もうね、ちょっとね、年齢的なものあるね。
そうなの、
うん、僕でもそんなにビールばっか飲まないの。
ああ、なたそうだね。
中杯とか移っていくから、うん、ビールばっかきついんだけど、5杯頑張って飲みましたよ。
うん、
取り木、取り木、
ナ
ウよ、ナウ、ナウ、
ナウじゃないよ、あったとこだけでしょ。
うん、ケリーさんシティにしかないんだもん、ケリーさん県には。うん、
かわいそうにね。
他、あ、そうだね、まあまあ、あ、世界の山ちゃんもあるよ、ケリーさんシティ。
ありますよ。
あるの、み
な
ず
き。当たり前じゃん、
生意気な。
なんだってあるよ。
ふん、はい、今日はですね、明治時代です。
明治、
はい、明治時代のね、教科書をちょっとゲットしまして、もちろんあの複製品ですけども、
うん、
当時のものじゃないんですけども、尋常小学小科、
うん、
第1学年用、
うん、
まあ今でいう音楽の教科書、
小学校1年生の音楽のテキスト、
はい、教科書です、
うん、
はい。で当時、これ明治44年の2月に出された教科書ですから、100年ほど前。
明治44年、
100年110年ぐらい
前、明治の末、う
ん、はい、の教科書です。100年前の小学1年生は音楽の授業でどんな歌を習ってたのかなというのを紹介しようという回です、うん、はい、ね、教科書はですね、これはちょっと複製品なので、この当時このサイズだったのかな、
多分そうでしょう。
これなんだろう、 A4 の半分サイズ、A4 の半分サイズぐらいですね。
半分もないな、
うん、およそ半分、
ちょっと横長のね。
そうです、うん、でも僕も小学生の1、2年の時の音楽の教科書って、
音楽せや横長
や、横長でしたよね。
確かに、
うん、
おおせやわ。なので、なんかやっぱ楽譜がある方がいいのかな
でしょうね、
うん、
うん、
ああそういやそうや、
それのちょっともっとポケット版ちっちゃいサイ
ズですね。そうですね、一回りちっちゃい、うん、
はい、でちょっとただこんな歌載ってるよっていうだけであっという間に終わってしまいますので、
うん、
なんちゅうの、初めにみたいなとこをちょっと、
初言、
初言、初言って何ですか、
初めに、
初めにですか、うん、1、本書は本省内に設置せる小学校消化教科書編纂委員をして編纂せしめたるものなり、
うん、
本書の歌詞中尋常小学読本所蔵以外、書斎、あ、ごめんなさい、
うん、
書斎以外のものにつきては、
うん、
終身、国語、歴史、地理、理科、何でしょう、
実業
等諸種の方面に
渡り
て適当なる題材を求め、読めない、
文体
用語等はなるべき、
なるべく
読本
と補聴をいつにせんことを着せり、
はい、だそうです、
うん、
はい、3、本書の曲譜は、
うん、
配列上その程度につきて多少難易の順を追わざる者なきにあらず、
うん、
これその歌詞の性質上、
うん、
何ですか、
やむを得ざるに入れたるなり、
どういうことですか、
うん、
優しいから
配列上、まあ本当は優しいのから難しいの順にしたいんだけど、うん、まあ歌詞の性質上多少違うとこもあるよと、
まあ順序は、
順序はまあ
こっちの都合で並
びました、歌詞の性質で寄りましたよ、
はい、
うん、
明治44年2月文部省って書いてあります、
うん、
今の教科書こんなこと書いてあります、
いや文部省って書いてあったでしょ昔のやつ
も、うん、ほんと初めになんかある、
はじめには書いてあったかな、まあなんかその歌を勉強しましょうみたいなことが書いてあったかもしれないけどね、こんな固いことは書いてないと思うけど、
ね、水月さんは音楽の授業は好きでした？
音楽ね、もうダメでしたね。
それ勉強、音楽の知識の問われるので
、いや実技、僕は楽器がからっきしで、
あ、そうなんだ、何ていうの、みんなでどんどこどんっていうのはちょっと苦手、リズム取れないの、
合唱とかは別にね楽しか
ったんだけど、歌はカラオケするもんね、
縦笛とかさあったじゃん、
あれが縦笛はできる、
全然指が動かない、
でそうなの、
うん、楽器はもうダメですね、
縦笛はやってましたね、あのドが難しいんだよね、ドトレがね、うん、小指がグニグニしてね、
ピアニカとかさ、あの縦笛、アルトリコーダー、あれは中学校か高校か、
中学校になるとなんかでっかい縦笛になりますよね、アルトリコーダーは、うん、でもあんまりやった記憶ないな、中学校は、小学校はハーモニカ、小学校 1,2 年はハーモニカだったんでしょ、
ハーモニカ、鍵盤ハーモニカ、縦笛でしょ、
鍵盤ハーモニカって、
ピアニカしない、
なんか、いや、あ、学校に あったけど、なんか今時の子ってみんな一人一個持ってるじゃん。
もちろん
ゲームハム持ってなかった。
あ、本当に買わされないの？
うん、買ってない。なんか音楽倉庫にあるのをたまになんか使った。
ああそうなんや、
うん、
よい一台買わされてやった
よ。ない。なんかこうほら鍵盤ハーモニカの、あのホースを後で水で洗って、水をこうブンブンパイプ振ってってするようなのはあまり経験ないんです。
あ、本当にこうよだれ出す穴とかあって、
うん、よくわかんない。あ、
本当に、
うん、
へ、
だからハーモニカと縦笛ばっかりですよね。
あー、うん、ハーモニカ幼稚園でやったかな。
学校
ではやってない
な。保育園幼稚園の時は鈴鹿カスタネット。
いや、もちろんこれもしたけど
ダンダンダンダンっていうの
ダンダンダンとかやったけど、うん、
あ、そうだね、小学の1年生の頃はハーモニカかカスタネットだね。
カスタネットな。
カスタネットでも個人持ちじゃないよ、学校のだよ確か。
いや、幼稚園の時買ったよカスタネット。
僕は
1個赤と青の。
あ、そうそうそうそうそうそう、あれもない。使ったことあるけどな。
ああ
、でもそのリズム取る練習ですよね。カスタネット、鈴タンバリンってね、
そう
トントントントンっていうのをやってましたね。で、
歌だよね。
はい、歌です。
楽器じゃない、
ね。はい。じゃあちょっと見ていきましょうか、ね。尋常小学紹介第一学年用。まず1曲目。
は。
日の丸の旗。
日の丸の旗。
これ習ったよ僕。
これは知ってる。
白地に赤く日の丸染めて、あー美しいや、
しいだ
ね、ね、あー美しいだよね。教科書はね、今の教科書
の旗は、
うん、あのこの明治の本は美しいやなんだね。
金遣いが、金遣いがね、古い、うん、
これこんな時代からあるんだね。
まあそうやね。
でもやっぱ明治にできた歌なんでしょうね。
うん、
江戸時代は日の丸ってそんなの使ってないもんね。2番目、2曲目、ハト。
普通のやつ。
ポッポッポッ
だ、ね、
ハトポッポ、
うん、
豆が欲しいか空やるぞ、みんなで仲良く食べに来い、
うん、
これ2番もあるんだね。
そうやね。
ポッポッポハトポッポ、豆は歌いうまいか食べたなら、うん、一度に揃って飛んで行けとっとと行けよと。
あ、
はいはいはい。3曲目、起き上がりこぼし。
うーん、知らない。
知らないですね。ちょっとじゃあ1番の歌詞だけ。放り出されてコロコロ転び、体ゆすってむくっと起きて、あちらを向いて黙って座る、起き上がりこぼしは面白い、
うん、
あ、そうですか。これね、ちょっと歌詞見てると、あの学教科書の左側に楽譜、
うん、
で右側は歌詞カードになってるんですけど、
うん、
難しい感じですね、小学校1年の教科書にしては。
まあまあ当時はね、うん、
こんなのもうすでに習ってるんですか。
旧字体だしね。
転ぶっちゅう字、これなんか車辺にもっぱらって書くんだけど、ま
あ、旧字だね、
うん、これもう1年で振り仮名振ってくれてるけど。
そうやね、うん、
なんか小学1年の最初の教科書ってなんか全部ひらがなだったような印象があるけどね、当時の考え方でしょうけどね。
まあ、これは歌詞だから多分そうでしょうね。多分国語の教科書は本当に桜桜みたいな感じでしょ、うん、1年だった
ら青とかさ、青い空とかね。それ、はい、続いてね、4曲目、人形。
人形、ああ
知ってます、これ。
うん、知ってる。
じゃあどうぞ。
私の人形は良い人形、目はパッチロッパッチリと色白で、小さい口元愛らしい、私の人形は良い人形。
知らない。
これね、あのね、大阪のひな人形のコマーシャルで昔使ってたん。
関西の CM で。
多分関西の人知ってると思う。
あ、うん、この人形
CM 知らない。
知らない、ね、
人形屋さんの抹茶町の。
知らないです。
あ、ほんまに、
うん、ひな金とかじゃないの。
ひな金を知らない。九月とか。
人形の九月は、あれ全国でしょ。
でもあれ大阪でしょ。
九月って大阪なんですか。
九月でしょ。
あれ昔森光子やったよね。
ああそうそうそうそう。カモン入りの、そうそうそう。
今ちょっとやってんのかな。売れないんでしょ。ひな人形とかね。まあ、今ね、あんな南蛮飾りとかのね。はい、5曲目ひよこ、
うん、
これまた知らないですね。
知らん。
ひよこひよこひよこ
違う。ひよひよひよこでしょ。
ひよひよひよこ小さなひよこ兄弟仲良く一緒に歩け足の強くならぬうちに、どういうこと。でもいや足の強くならぬうちに遠くへ行くな一人で行くな、
うん、
ああまだ足がよちよち歩きだから遠く行っちゃダメだよってことか。ひよひよひよこかわいいひよこ、
うん、
いつまでもいつでも親に抱かれて眠れ、
うん、
羽の長くならぬうちに離れて寝るな一人で寝るな、
うん、
とても過保護な
保護じゃないでしょ親鳥目線
だ、ね、あそういうことね。親の目線なんですね。親の目線だ、うん、お母さんのそばにいなさいよってことですか、はいはいはい、次これ有名ですよ。
6番
カタツムリ。
これは知ってるわな。
でんでんむしむしカタツムリお前の頭はどこにある。角出せやり出せ頭出せ、
うん、
これも100年以上昔の歌なんだね。
そうやね。
へえ。昔からでんでんむしもカタツムリもちゃんと使い分けてたんだね。うん、はい7番。
7
牛若丸。
ああ、はいはいはい、
知ってる。
牛若丸知ってるでしょ。
牛若丸という人物
知ってる。いやいや、もちろん横の歌。ああ本当に
知らない。
今日の五条の橋の上でしょ。大の男の弁慶は長い薙刀振り上げて牛若めがけて切りかかる。
知らない。
本当に。
うん、
ああそう。
あの黄色と黒は勇気の印だよね。
24時間。それはサブローターでしょ。
牛若丸もやっぱり昔から人気な歴史上の人物ですよね。半眼びいきでね、
うん
うん、はい、8曲目夕立。
知らん。
ふるふる夕立なるなる雷、
うん、
小川にメダカを取っていた子供はね、
取っていた子供はザル
をかぶって
急いで
帰る、うん、まあゲリラ豪雨ですね今は。
ゲリラ豪雨、うん、今はね、
ふるふるゲリラ泣く泣く雷とか。
ゲリラって言ったら意味が違う。
ふるふるゲリラ豪雨、これ竜巻も今ちょっと入れなきゃいけないよね。氷とかね。はい、これも次有名だな。9番桃太郎。
ああ桃太郎さん。
桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。これ6番まであるんですねこの歌。やりましょうやりましょう、これから鬼の征伐についていくならやりましょう、行きましょう行きましょう、あなたについてどこまでも家来になって行きましょう、そりゃ進めそりゃ進めそりゃ進めそりゃ進めか、
うん、
一度に攻めて攻め破り潰してしまえ鬼ヶ島、
うん、
面白い面白い残らず鬼を攻め伏せて分取り者を
縁やらや
縁やらや、
うん、
ラストがうん、
バンバンザイ
バンバンバーンバンザイバンバンザイ、
うん、
お供の犬や猿キジは急んで車をえんやらや、
うん、
今のさ桃太郎ってさ、こう僕らこう桃太郎さん鬼ヶ島に鬼や成敗しに行くじゃん。今ってちょっと懲らしめたら和解交渉するんだってね。
あーなんかね仲良くなるんだよね。
そうそうそう。だから殺すんじゃないんだよね。
あやっつけない、
やっつけずに仲良くして、あーよかったよかったなんだってね。だからこの歌ダメだよね、2番ぐらいまでだね。家来なんてのもなんか
家来性罰もダメ
でしょ。ダメなんじゃないの。
どれもダメですよ。行きますよ行きますよ、う
ん、まあね団子くれってなんか言ってくるしね、なんか賄賂してる歌ですよね、う
ん、なんことないじゃん。それはだって バターじゃない。ただで働かないでしょ誰も。
そうですね、安いね。はい、10番10曲目朝顔。
朝顔
知らないね。
知らん。
毎朝毎朝咲く朝顔は おととい昨日とだんだん増えて、今朝は白4つ紫5つ、
うん、
白い朝顔ってある？
白あるよ。
夕顔じゃないのそれ。
夕顔も白だけど白いのありますよ。ありますよ。
え、青か紫か赤じゃない
？青赤紫白もあるよ。あるある。
本当、うん？アルビナじゃないの？
アルビノでしょ。
うん、
アルビナは違う。違う。
はい。
うん、
11番池の恋、
うん、
出てこい出てこい池の恋、
うん、
そこの松桃の茂った中で、うん、手の鳴る音を聞いたら恋、
うん
うん、これ最後かけてんのかな恋にカモンと。
あ
恋と、
そうやね、ちょっとあの韻を踏んでんのかもね、
うん
うん、
知らない。
出て来い出て来いやもね、池の恋やもね、うんうん、韻を踏んでるね。
知らないです。
あ本当に、
うん、この歌知ってる。
知ってるし、出て来い出て来い池の恋、
うん、
何度かこっから分からん。
あそこだけで、ね、出て来い、うん、出て来いっていうのか分からない。はい、12番親の恩。
親の恩、
あらなんか急に
ほんまやね、
なんかしっとりした題名になりますが、軒に巣を吹くツバメを見た。
巣を食う。
巣を食う、
うん、
食べるんですか。
すくうって言うじゃん。
はあはあはあはあ、
すくっている、どっかにすくう、う
ん、軒に巣を吹く
食う
軒に巣を食うツバメを見たか、
うん、
雨の降る日も風吹く日にも親は空をば、
うん、
あっちこっち飛んで、
うん、
虫を取ってきて子に食べさせる、
うん、
なんか理科の授業ですかねこれね。
いやいやいや、なかなかいいじゃないですか親の恩ね、うん、
はい、2番ひよこ育てるめんどり見たか、
うん、
ここと子供を呼んで、
うん、
庭の隅やら畑の中で絵をば探して子に拾わせる、
うん、
ほらそこで食えって。
そうだね、
うん、親はこうやっておめえたちを育ててるんだぜっていう、
なかなか曲めいた歌ですね、
うん、どんなメロディーなんだろうね
せやね、弾けるといいんだけどね。
みなずきさん楽譜読める？
だでけへんちゅうに。
それちょっと取る前に切っただけだから楽譜僕も何ちゅうのこのドレミファソラシドぐらいは読めるけど、でけリズムが分かんない。
楽器も弾けないし楽譜も見れない。
あそうなの、うん、そんなに
ドレミファソラシドぐらいは分かるけど、
あえピア
であれシャープだなとかだって言ったらよく分かんない。
あそうなんですか。あのシャープってほら電話のボタンの右下にあるやつがシャープよ。
それぐらいはそれ意味は知ってる、形は知ってるけど。
あそうじゃあメゾフォルテとかわかんない、
ね、いやそれは知ってるけどや、う
ん、でもね僕もねこれ教科書のさ楽譜のとこにさなんかなんとか音部イコール112とか書いてあるやん、
うん、
これもよくわかんないテンポだけ
ど。スピードでしょ。
スピード、うん、みんな一緒だよ。でもこれだけ見ただけでさどんなリズムかテンポリズムか分かんないね。
全然分からん。それは誰かがここで弾いてくれれば、
うん、ああそうだよ ね僕もそうそうそうそう、うん、これリスナーさん聞いてって何の歌か分かる方いるのかしらね。
明治生まれの人は
知ってた。でもおばあちゃんから聞いたことがあるかもしれないですね、うん、はい。13曲目カラス。カーカーカラスが鳴いてゆく。あ、まだこれ。カーカーカラスが鳴いてゆく。カラスカラスどこへ行く。お宮の森へ、お寺の屋根へ。カーカーカラスが鳴いてゆく。これ尋常小学読本一巻書斎。
巻一書斎。
巻一書斎。だから前のバージョンから歌われてる歌ってことなんですかね。
読本だからなんかね、あれなんじゃない、詩を読むみたいな。
あ、国語の教科書から持ってきた
のか。それに楽譜、あの曲をつけたのかな。
でもカラスなんかより違う鳥さんの歌作った方がいいのにな。でもカラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょ
ってやって。それは志村けんやよね。
あれ？
それは志村けん。
カラスなぜ鳴くの。あ、カラスは山に
だね。山に勝手でしょはドリフターズだって。
よく知ってるね。
あんたも知ってる
し。はい、14番菊の花。ご存知？
わからん。
見事に咲いた垣根の小菊、一つ取りたい黄色な花を、兵隊遊びの勲章に。あ、これちょっと今歌いにくいね。
いや、それは無理でしょ。
見事に咲いた垣根の小菊、この垣根1番はひらがななのに2番は漢字になってますね。
あ、うまいね。
ちょっと誤植ですね。はい、一つ取りたい真っ白な花を、ままごと遊びのごちそうに、こっちはいいですね。聞くず、ままごとに聞くはちょっと贅沢ですね。ちょっとペンペン草ぐらいにしないとね。あ、これ有名な曲だ。月。出た出た月が、丸い丸いまん丸い盆のような月が。これ有名ね。
盆のようなさな、
盆のような月、
はい、
だいたいこんなもんでしょ、はい、これ有名。
これは知ってるわな、
16番木の葉。どこから来たのか飛んできた木の葉。
木の葉って書いてあるな。
木の葉。
木の葉みたいな。
どこから飛んできた木の葉。くるくる回って雲の巣にかかり、風に吹かれてひらひらすれば、雲は虫かと寄ってくる。なんとまあ雲の話になっちゃいます。ちょっと理科っぽい歌だねこれね。
理科っぽいか。
どこから来たのか飛んできた木の葉、ひらひら舞ってきて池の上に落ちて、波に揺られてゆらゆらすれば、恋は何かと浮いてくる。ね、あ、ちょっとお勉強も兼ねてる。
餌かと、恋は餌かと、
雲もそうだよね、
うん、
ちょっと科学的な歌でした。17番うさぎ。私はウサギと申すもの、顔や体の小さい割に耳の長いのが何より自慢、皆さんよく見てくださいな。可愛い歌詞ですね。知ってるこれ。
知らん。
ウサギってなんかウサギを、
ウサギじゃん。
あ、そっちか。
何見て跳ねるじゃない。あ、ウサギ美味しい。それは
うさぎおいしい、うさぎうさぎもそうだよね、はい。
芸はこれとてなけれども、
ね、2番ですね。芸はこれ
前足短く後足長く、飛んで跳ねるが誰より上手、皆さん生やしてくださいな。
まるでおもれきみたいですね。なんかやっぱさっきのもこれもさ、やっぱちょっと理科っぽいよ。理科の学習意欲をかきたてるものだよ。
どういうこと？ウサギは耳が長いんだよとか、
歌でも学ぶし理科でもまた動物で学ぶんじゃない？
あ、どうなんかな、
ような気がしました。さあもうちょっと、18番神和紙の歌パチャチャチャ神
え神の
タコじゃないけどタコだこれでタコっていうのだ、うん、はい、あの空飛ぶタコね、
トビーだね、
はい、
足じゃない、
そうですね失礼、うん、はい、タ、あ、タコタコ上がれだ、
うん、
でもここしか知らない、
風よく受けて雲まで上がれ天まで上がれ、
タコタコ上がれ、
あ、違うか、
タコタコ
上がれじゃない、で、え、風よく、タコタコタコ上がれ風よく受けてやろ、雲まで上がれ天まで上がれ、
はい、
うん、
はい、19番
なんやね
あまり思い出がない、
なんや、
犬
犬、
まあ、外へ出るとき飛んできて追っても追ってもついてくる、
ポチは本当に可愛いな、
うん、家へ帰ると尾を振ってたもとにすがって嬉しがる、ポチは本当に可愛いな、可愛いな、この犬の歌ってさ、なんか子犬のマーチじゃない、
子犬のマーチ
習わなかった、僕1年生の時習ったよ、
どんな、
よちよち子犬くんくんくんくんくんくん、仲良くお散歩くんくんくんくん泣くよ、かわいいなコロコロ転んで楽しいなくんくんくんくん泣くよ、
知らん、
あら、え、習わなかった、
うん、
ちょっと最後まで言って、あと思い出話ラストはですね、この教科書最後はですね、花坂じい、
うん、
花坂じいさんに歌ったんですね、
あれじゃないんだ、
え、
裏の畑でポッチが泣くじゃないの、
あー違いますね、
違う
ここ載ってるのはね、
うん、
正直
正直ジジイが敗負けば
の正直ジジイが敗負けば野原も山も花盛り、殿様大層喜んでジジイに褒美を下される意地悪ジジイが敗負けば目鼻も口も灰だらけ、殿様大層腹を立てジジイに縄をかけられる、
うん、
すごいこの正直ジジイと意地悪ジジイのこの対照的な扱い、
うん、
最後の場面のとこだけですよねこれね、
そう、物語のね、前のポチの話じゃないんだ、
はい、はい、院長がですね明治44年当時の小学尋常小学1年生の音楽の教科書に載っている歌でしたけど、
うん、
皆さんはどれぐらいしてたでしょうかね、
うん、
水月さん小学校で習った歌で今でも覚えてるのとかあります、
小学校の歌
1年生にとらわれずとらわず、
あ、なんだろうな、何があったっけな、
僕はねなんか小学校の後半ぐらいからなんかもうなんかずっと歌わされたのがさ、
うん、
あの歌えバンバン、
歌えバンバンバンバンバン
やつ、歌
え
歌え
歌え
歌え歌えバンバンバンバンバン、
口を大きく開けましてあったな、
そんな歌ってごらん、あいあいあいとかさ、なんだろうね、今でも覚えてるの富士山とかね、頭を白の、あ、雲の上に出しとか、あちゃぱちゃの茶とかさ、
あちゃぱちゃの茶ってあったな、
あちゃぱちゃの茶、あちゃぱちゃの茶、えべっさでべっさドラマさで
それなんか日本語バージョン
と日本語バージョンで習って教科書日本語バージョンで、なんかあれどこベトナム
か、なんかそうやね、
あっちの熱帯地方の方の歌
だ
ったのその言葉らしいんですがっていうのも教えてもらって歌ってた、意味は分かんないんだけど、
そうやね、
あちゃぱちゃの茶覚えてる、あと小さな子供とか、
何それ、
小さな手のひらに一つ古ぼけた好み握りしめ。
いやそれはいよいよ知らない
。もう中学校かなこれ。あと小学校何習ったかな。あの大きな歌とかね。
大きな歌、
うん、大きな空だよ、
はあはあ、
この山のこの胸にとか。
こういうあれ消化系って習った。箱根八里とか歌った。
いいえ。
本当に工場の月とかやらなかった。滝蓮太郎の歌とか。
いいえ知ってるけど小学校で習った。
え教科書に載ってたやろ。
いやだって全部の 歌うわけじゃない、まあ、
もちろんそうやけど
歌ってない。
工場の月とか春とか。
春って何分の歌。春の
裏の隅田川。
ああ歌ってない、歌ってないですね。春はなんかポカポカ春の日差しに谷間の雪も溶け出してとかさ、あの秋はあの今の季節だとあの秋の夕日に照る山もみじ。
臨床でしょ。
あ臨床臨床。あカエルの歌とかあったね。
カエルもやった。
カエルの歌が。
そうそう
そう。ミンアマリリス。
ああなんだっけ。
みんなで歌おう楽しいオルゴールをラリラリラリラリ。あれではスタッタートって言葉学んだ。だろ
下を
ちゃう。じゃあスタッタートは
スタッカート。
スタッカートか。
スタッカートってなんだっけ。
なんか伸ばさずみーって言わずにみんなでって歌い方をするっていう、
はいはいはいはい、
とか習いましたね。
すごいね、うん、大したもんやね。教養っていうのは大事だな。
だってなんか日本の言葉も明治時代になってもやっぱお国言葉が各地強すぎるから、
うん、
標準語を作るのにやっぱ音楽って活用されたんだってね。
まあまあね、音楽教育はまあ
そういう言葉遣いからが ね、
うんうん、
ねえなんかでさ昔の音楽の教科書って後ろが鍵盤になってたよね。
あ
こうピアノのさ鍵盤になってて紙のピアノみたいに弾くんだよ。紙のピアノじゃ弾けないってキョンキョンが嘆きますけど。
何それ。
え少女に何が起こったかって。
そうなんだ。
キョンキョンさピアノのさ
っていうか、ね、音楽室の机には印刷してなかった。いやあの板に。
え机に。
そうそうそう。
いや机は
音楽室の机だけはこう。こう
落書きしていいの。
落書きじゃない、その鍵盤が印刷してあるやつやったん
です。何それ。いや僕の小学校は音楽室はオルガンでしたよ。
いやオルガンももちろんあんねんけど。
じゃあ机がオルガンだったよ。
あ机がオルガンの部屋で部屋っていうか。
あいくつもあったの。
いやいくつもじゃない、そのなんかね互い違いかなんかになってて。そうそう。で普通は何もないやん、鍵盤って普通のキーやったけど、うんうん、音楽室だけはそれがこう印刷
して、で板叩くの。
そうそうそう。
こうやって
そうそうそうそう。隣で本物で次チェンジみたいな。
はあ貧乏だったんだね。
貧乏じゃねえよ。
だって僕ら一人一台ピアノあった
もん。5人ぐらいしかいないんでしょ。どうせ
違うよ。そんな大きくはないけど数十人いたよ。
なるほど。じゃあいっぱい、うん、マンモス校だった
もん。ああ、うん、でも太鼓とかはやったりね。なんか叩いたなんかなんちゅうガスそういう
合
唱でドンドンとかシンバルとか、うん、音楽のテストをやった記憶はないの。
ペーパーの
ない。中学とかはあったけど。
嘘。
小学校の時なかった。
業者のやつあったでしょ。
あ
国語とかもほらあの
こう算数とかあったけど
先生が作ったんじゃなくて、
うん、
あれの音楽もあったじゃん。
いや僕はなかったです。
なんとか記号とか書かへんの。
書かなかった、うん、ともかく歌うか笛吹いてるか、うん、してて終わった。あでもなんか僕ね富山の方の民謡なのかな、なんかコウキリコの
盾
は。これは唱歌じゃなく民謡だ。
これ民謡やね、
うん、
こんなあの楽器ね。
あ
クシャってやつ、
あのあれ南京玉すだれみたいな
みたいなやつ、
うん、そんなんだね。ちょっとまた皆さんも懐かしい音楽の教科書の話とかあったら。
そうね、校歌とかね。
校歌はね募集したけどあんまり来なかったので。
あそうやった、
うん、
裏表紙に、はい、 あの君が代っていうか印刷してあった、
印刷してありました、
それはやった、うん、
でも習わなかった。
ああそうやね、
ちょっとあの、うん、大人の事情でケリーさん、うん、かんケリーさんの田舎は歌っちゃいけなかったみたいで、
うん
うん、今だ歌わなきゃいけない
でしょ、僕らの頃はねやっぱそういう雰囲気はあった
よね、うん、ちょっと大人の諸事情で、なんかすごいとこはさ、なんかあれは悪い歌なんでちょっとなんかわらばんし貼らされて目につかないようにしてるとこもあったみたいよ。まあいろいろそれはちょっと昔のね話ですのでね、私たち当時子供の時は何が良くて悪いかも分からず言われる通りしてただけですけどね、うん、はい、じゃあちょっとお便りいくよ、
手紙、
はい、人生さんからいただいてます、
人生、
はい、お久しぶりです、人生です、いつも楽しく拝聴しております。先日8月20日の大河ドラマご覧になりましたか？久しぶりに重い内容でしたね。これまでのところは私は面白いと思っていますが、これからどうなるのか不安でありません。実質的主役が井伊直政になるのでしょうか？二人が、あ、じゃあ主役がお二人はどう思われますか？主役についてお二人はどう思われますか？また最終回付近で前作の真田丸のように自作の CM みたいなことが行われるのでしょうか？あるとすれば井伊直弼や薩摩藩の有村
自
在門が出てくるかもしれませんねといただきました、
うん、
見た？この8月20日の直虎さん、
どれのどの話？
あの小野正嗣を、
うん、あ、処刑したと
か、処刑しつって自分がさ、あの
やりついた、うん、見た見た、
あの、あんだけ刺されて全然死なないのね、
うん、
ドラマだからと思うけど、うん、あんだけなんかいっぱい血吐いてさ、
うん
うん、ちょっとショッキングでさ、あのシーンは。何枚さ、最近ってさ主人公がさ、戦は別だけど、
うん、
あの主人公がなんかレギュラーメンバーを刺し殺すとか、
まあね、
切り殺すってあんまりないよね、
うん、
ちょっと強烈でしたね。まあ実際ね、直虎さんも1話分放心状態で次の週の話は何にも
思っ、ね、してありましたね。
で、あのやっぱりさ、家康ずるいよね、
うん、
なんかダメじゃんって思ってたけど、
うん、
なんかあの三河の国に戻って立派になって帰ってくんのかなと思ったら、あれを裏切られ部下があんなむちゃくちゃなことして、
うん、
飢餓のね町みんな死んじゃった
じゃん、みんな殺しにしてました
な、柳楽優弥以外は、うん、ひどいよね。
まあいいもんなんでしょう、
ね、戦ってね、うん、大変な時代なのね、うん、だからうまくこう生き延びろと思えてたら、あれがこうなってこうなってとか、
うん、
大変なんだなとも思いましたけどね。ちょっと今年の大河ドラマ一番インパクト残った場面かなと私は思いました。
ちゃんと見てんだ。
見てますね。ちょっと今ちょっと盛り返して見てて、
まあね、
どうやって今度復興するのか。ただあの今ずっと見てて、あの今川の受刑人が死んだ途端もうガラガラって形勢がね、うん、変わって、やっぱ受刑人さんってすごかったんやね、
うん、
っていうのを思いました。
というまあ設定だけど、
ね、うん、
まあまあ実際かなり大きな力があった
みたいだよね、
うん、
やっぱ扇の要がなくなったような感じで、
まあせやな、吉本が死んで、まあ、その後彼女がって話だよね、
うんうん、あっちの方が大河ドラマにした方が面白かったかもしれないよね、
今川を、
うん、
まあ、まあ確かにね、
まあそのうち
もうでもここで静岡はやっちゃったから当分
ない、当分ないですね、うん、で来年は西郷隆盛だから、
西郷どん、
うん、
井
伊直弼は出てくるでしょうから、
うん、まあ出るでしょう
ね。去年の真田から直虎になる時にさ、
ああ自作の CM ってそういう意味か、
うん、
あの真田丸からみたいな時の、うん、
あの赤い軍団はいいですな、うん、あちらもいろんな経緯歴史があるんでしょうな、見てみたいものですとか言うとった ようなものを今年もなんかやってくるんじゃないかと人生さんは期待しとるわけです。
そうやな、幕府の初期にせやな薩摩と関わる、
そのなんとか自在門さん
有村、
うん、これ誰なの？
有村はあれでしょ、あの桜田門外の変の時に参加した薩摩藩士一人か二人しか、
うん、だったらいい直助を使うんじゃない、もしバトンタッチみたいなセリフをつけるんだったら、
うん。でもあの当時の人で薩摩と関わらなかったんだろ、
分かんない、
ね、あんまりないよね、
うん、だって薩摩と遠藤に遠すぎだ
もん、関ヶ原の戦いの場面とかで、
だってこの直虎さんは本能寺の変で終わりだよ、
直政は生きるじゃん、
ああそうか、
直政が先方で
薩摩神まで取るの、わざわざそれだけのために、まあ、ちょっと楽しみに待ってみましょう。さあもう一丁、道の子の姉さんからいただいております。
姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。かなり前の回に出したメールをちょっと訂正させていただきます。先日道門当時さんの道門冬治さんの講演会を聞きました、たまたまテーマが直虎地域主権と地方集権で、話の中に徳川家康も登場しました。その話でのこと、一筆啓上火の用心汚染泣かすな馬肥やせ、
うん、
という日本で一番短い手紙を書いたのは本田重次のとのこと、
うん、
私はずっと本田忠勝だと思っていました、
うん、
訂正させていただきます。そういうお手便りを以前
ありましたね、
ありました、道門さんの名前が出てきたのちょっと覚えてんだけど、はい、で道門さんは
道門富士の話なかった、
なんか好きな小説とか、
ね、あそういうこと
でお便りでいただいたのは記憶ある。あ、うん、道門さんは90歳になられるとか、1時間立ちっぱなしの公演にもかかわらずとても元気な方でした。道門さんの気力体力に驚いて帰ってきましたというふうにいただきました。一筆啓上火の用心汚染泣かすな馬肥やせって有名なの、
うん、日本一短い手紙、丸岡氏だっけがなんか募集してるじゃないですか毎年。
あ、そうなんですか、うん、丸岡って福井の、
そうそうそうそう、本田重次は丸岡城主かなんかな
んじゃ、が重次さんを変えて忠勝さんではないと、まあ、似たような名音だよねこれね、
まあね、音だけですけど、
なるほど、
系統が違うけど、
はい、うん、あ、違う家なんだ、
うん、
はい、ありがとうございました、はい、じゃあね今日はねここまでね、はい、おもれきではですねリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはアットマーク、あ、いやいやいや、嘘、違います、メールアットマークおもれき .com、Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。そちらでもおもれきをお楽しみください。
はい。
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。